一言短く、歌いつつ歩まんこの世の旅路よと、本当にまた私たちの日々のまた小さい願いですけれども、歌いつつまた、試練の時もまた困難の時も歩いつつこの世の旅路を歩ませてくださいますようにお願いをいたします。その皆によって信じてお祈りいたします。アーメン。それでは、お手元のレジュメに従って30数分ぐらいお話をさせていただきたいと思います。突然ですが、こうある男女の会話ですけども、ゆうべどこにいたの？そんな昔のことを覚えてないな。今夜会ってくれる？そんな先のことはわからないと。これは往年の名画、カサブランカの中のセリフですけれども、これは一生に一度くらい、こういうセリフを言ってみたいなと思うんですけれども、暗記するのは簡単でした。けれども、使う機会がないのが、これは、普通です。私も、ほんのたまに、奥様から、あんた、ゆうべ、どこ行ってたのさ、と、聞かれることはありますけれども、そんな昔のことを覚えてないなと、これ答えるわけにはなかなかいきません。ゆうべ、町会のみんなと、日の用心と、かっこよいセリフなど、そう簡単に吐けないのが、人生であると、心得ておいた方がいいのかもしれません。何しろ、ハリウッドでは、どうやって、登場人物に、うまいセリフを吐かせるか、状況に合わせて、専門に考案する、そういう、プロフェッショナルまでハリウッドにはいるらしいです。似たような、例をもう一つ、結婚してくれない？まだ早すぎるんじゃないのか？しばらく経って同じ女性が、結婚してくれない？もう遅すぎるんじゃないのか？これも出典はよくわからないんですけれども、あんまりよくできているので、これもハリウッドかのなんかの多分映画のセリフではあるまいかと。これも暗記するのは簡単ですけれども、覚えたって使う機会は今後全くないのが普通です。何が言いたいのかといえば、映画の名セリフっていうのは本来これは聞いて楽しむもの。私たちの日常、実用には、役立ちにくいということです。で、ヨハネの福音書の8章、これは大変有名な記事ですけれども、律法学者やパリサイ人らが一人の女を群衆の真ん中に立たせてイエスに詰め寄ったと。8章4節5節では、先生、先生ってイエス様ですね。イエスよ、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセの律法の中で、こういう女を石打ちにするようにと命じています。ところであなたは何と言われますかと。先週お話ししましたけど、月報にも、今朝の月報にも、先週の概要って書いてありますけれども、先週は、ある日のことを、イエス様が中風を患った病人に、もう元気を出していいぞと、お前の罪は許されたんだからと、告げたもんですから、けしからんと、神を冒涜をしていると、もう検察側が大騒ぎを始めた。検察側っていうのは、モーセの律法であり、神の法を遵守する者たちである。イエスは無罪を宣告するが、被告はもう実際にやっていたのであると。罪の許しは道徳の否定、善悪の破棄に通ずると。詩編のレジュメの2番ですが、詩編の50編6節で、天は神の義を告げ知らせる、誠に神こそは審判者であるとあって、罪が正義の否定であるなら、これは罪の許しは義なる 正義の神への挑戦であり、検察側、立法学者やパリサイ人らの怒るまいことかと。あなたの罪は許されたからと。こうした、道徳の否定の態度といいますか、モーセの律法無視の態度がイエス様を究極的には、十字架へと追い込むに至ったのは、これは明白なことです。で、ヨハネの福音書8章に戻りますけれども、律法学者や、そしてパリサイ人らが、一人の女を、群衆の真ん中に立たせ、イエスに詰め寄った。これが8章4節5節。先生、イエスよ、この女は会員の現場で捕まえられたんです。モーセの律法の中で、こういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。8章5節に、何と答えますかと言われますかという問いは、その会員の罪を許すのか、罰するのか、これは単なる二者択一ではなくして、もうご承知かと思いましたけれども、許しても罰しても、そのどちらの立場に立っても、イエス自身自ら、墓穴を掘ることとなる。罪を許せば正義の否定、神の法律を犯す、異端の立場に身を置くことになるだろうし、異端者のレッテルを返上しようと思えば、イエス自ら石持て女を撃ち殺すより他にはないと。質問者の彼らが律法学者と、呼ばれた、ゆえんであると。8章6節に、彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。これは彼らが律法の学者と呼ばれるゆえんであって、彼らの企みといいますか、囁きのようなものが聞こえてくる。会員の女を見つけたときに、彼らの頭の中に真っ先に浮かんだのは、憎きイエスのことである。イエスならどうするか。誰かが言った。あいつは愛を説いているから、会員の女といえども、殺せなどとは言えまい。そうだ。そこが付け入る隙よ。モーセの律法は、石で打ち殺せと神の法は命じている。もし、許すなと言えば、許せと言えば、律法無視の滞在、死に値する。つまりこれはもうイエスと言っても、ノーと言っても、あいつを追い詰められるだろうと。律法学者らは心を躍らせながらイエスの前に会員の女を連れてきたと。こういう事情である。8章6節。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられたと。この仕草は一体何を意味しているんだろうか。仲介書にはいろんなことが書いてあるんですけども、私は大した意味はないのではないかなと思ってるんですけども、もしかすると、何と答えようか、殺し文句を考えるため、時間稼ぎだったのかもしれないと。ヨハネの8章7節の名台詞、殺し文句もこれぐらい綺麗に吐ければ、これは人生もよほど楽しいなと思ってしまうんですけども、言葉に、どしっとした重みがあると。何にも言い返せない。嫌でも、人間と神との関係について、考えずにはいられない。信仰者として、自分はどうやって生きていくべきか。そういう施策にも、思いを馳せずにはいられない。さあ答えよと。許せか、殺せか、一体どっちなんだ。彼らはイエスがこの二つのどちらかを答える以外は道はないだろうと、もう決めかかっ ていたわけです。イエスかノーかで答えてくださいと。この辺は日本の政治家は上手ですから、多分日本の政治家だったら立法学者といえどもうまくごまかす術は持っていたんじゃないかなと思いますけれども、この間国会中継見てたんですけれども、野党が安倍総理にある質問を投げかけて、総理、加計学園の理事長からお昼おごってもらったんですか、イエスかノーかでどっちかで答えてください、くだらねえと思って見てたんですけれども、もう安倍総理もムキになっちゃって、お昼をご馳走してもらいたいから私が6億円値引きをした、そんなバカなことが常識的に考えられますか、ものすごくムキになってましたけれども、まあこれは安倍総理が怒るのもこれはごもっともですけれども、けれどもまあ政治家っていうのはイエスかノーの一言ではこれはまあなかなか答えられない職業ではあると。大抵は相当に長い前置きがついて、なんだかイエスなんだかノーなんだか最後まで聞いてみてもよくわからない灰色の返答が返ってきます。日本の政治家だったらこの状況でうまくやり過ごすことができるかもしれませんけども、なぜ一言で答えられないのか。大体日本の政治家はそのご質問にお答えする前にと、なんか興味深い言い回しがありますけれども、まあ、自分にとっても、あるいは、党にとっても不利な、まあ、簡単に申し開きのできないような質問をこう浴びせられたときに、もうこれはどう答えるのかなと楽しみにしていると、それはですね、でもそのご質問にお答えする前にと、その言葉が飛び出してきます。で、彼はその質問に答える前にもっとこれは重要な関連事項があると前置きをして、なんかこう別な問題を訴状に載せてきます。議論の焦点は移り、結局はなんか最初の質問はうやむやになっちゃって、相手の矛先を巧みに封鎖してしまうのには、まあ、これは良い、これは名台詞だな、そのご質問にお答えをする前にと。皆さんも窮地に立ったらこれを使えばいいかもしれません。少なくともその場しのぎにだけは役立つ名文句です。まあさあ答えよと。許せか殺せか一体どっちなんだと。イエスがこの二つのどちらかを答える以外に道はないだろうと決めかかっていた。ところが、これはもう皆さんのご承知のようにイエス様の返答は思いもよらないものだった。8章7節。もう暗唱しているぐらいですけども、8章7節。けれども、彼らが問い続けてやめなかったので、イエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで、罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと。まあ、大変有名な言葉ですけども、私たちが実生活で使うような言葉ではありません。多分これ使ったら嫌な野郎だなと大体思われるのが関の山ですから、暗唱成果はいいですけども、私も使ったことはありません。まあ、現実には実生活ではなかなか私たちはこういう名台詞は使えないものです。最近麻生財務大臣がこれ使うんじゃないかなとこう余計な心配をしちゃってるんですけども、麻生大臣、もういい加減辞任したらどうですか、あなた方の中で罪のない者がまず石を投げつけなさいと。まあ多分これを聞いた野党は腹渡がもう逃げくり返っちゃって、もう大激怒で麻生大臣にこれはもう石の山が築かれるのではないだろうかと。これは裁く方も裁かれる方も悲劇ですね。けれども立法学者たちは怒らなかった。怒るどころか 自分の罪に気がついた。やっぱ、まあ、あんたたちはやっぱり偉いと、やっぱりこういうこの辺を読んでこう称賛をしたくなると言いますか、あなた方の中で罪のない者がまず石を投げつけなさいと、このイエスの言葉に人々は一人去り二人去り、やがてすべての者が立ち去っていったと。で、著者のヨハネはこれを8章9節では、年長者たちから始めて一人一人出て行きと記しています。まあ、若者よりも年長者たちの方が罪に、まあ、敏感であったのはなぜだろうかと。まあ、若者が傲慢であったのか。まあ、そう言えれば、まあ、確かに俺も若い頃は傲慢だったなぁと、まあ、昔思うとこう恥ずかしくなりますけれども、年長者は長い年月のうちに重ねてきた罪を、まあ、思い出したのかもしれない。いずれにせよ、イエスを取り巻いていた者たちは、一人去り、二人去り、そしてみんな立ち去っていった。8章9節、彼らはそれを聞くと、年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。これを読むたび、これは日本人だったらどうなっちゃうだろうなと。あなたたちの中で、あんまり似てませんけど、罪のないものが、まず石を投げつけなさいと。これは名台詞を聞いても、自分の罪に気づいて顔をあからめるわけでもない。殺すのか許すのかと、まあ、きっとずっと問い詰め続けるのではないか。あるいは、俺には罪はないと、豪語して、なんとか民主党あたりはもう石を、手にする者たちも、まあ、現れてくるんではないだろうか。なぜか日本人の罪意識というのはその程度である。日本人の罪意識を、まあ、テーマとした遠藤周作の作品に、まあ、海と毒薬がありますけれども、非常によく書かれた小説です。お読みになったら勉強になると思います。まあ、戦後当時の九州帝国大学でアメリカ兵の捕虜を生きたまま解剖をして、まあ、人体実験をし、まあ、これが戦後、まあ、戦争裁判にかけられ、まあ、重罪となった事件が、まあ、これはまあ実際、まあ、本当にこういう事件があったわけですね。若い青年医師のスグロは、ある時指導教授から、まあ、計画を打ち明けられて協力を求められる。まあ、捕虜を生きたまま解剖するなど鬼畜の行為である。ところが軍が守ってくれる。世間の目からは隠されている。はい、協力をいたしますと。まあ、そう答えるわけです。で、答えた後、青年は、まあ、心の中でこうつぶやくんです。人間というものは、相当悪いことでも、世間の恥をかかないで済みさえすれば、案外平気でやってしまうものなんだな。つまり、人が見ていなくとも、世間が見ていなくとも、神が見ているというようなことに対しては、日本人は全然感覚がないのではないか。そういう、まあ、小説ですけれども。この小説の、まあ、ラストシーンですけれども、この青年が、まあ、同じ、 医者仲間と最後こんな会話のやり取りをします。でも俺たちいつか罰を受けるだろう。お前罰って世間の罰か。世間の罰だけじゃ俺たちは何にも変わらんぜ。これも誠にごもっとも。8章7節。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。8章9節。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、罰って世間の罰か。世間の罰だけじゃ俺たちは何にも変わらんぜ。律法学者やパリサイ人らがここで見ていたのは世間の罰なんかではなかっただろう。隣の公園にブランコが2台ありますけども、あ、ブランコって揺れ方が違うのね。人が乗っているのと風に揺れているのと、と誰かが言った。風に揺れるのはまっすぐ揺れる。人が乗ったのは少し、ねじれるように揺れている。それはブランコの力学的な説明は私にはよく説明はできませんけれども、風で揺れるのはまっすぐ、人が乗っているのはねじれて、なんかこう頭の中にこうイメージのようなものが浮かぶといいますか、人気のない公園でブランコが揺れている。一つは風に揺れていると、もう一つはねじれて揺れている。ああ、やっぱりあの人が来てくれたのかもしれないと、いろんなこうイマジネーションが浮かんできたりもする。8章の10節11節でイエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。これで終わりなんですけども、なんだか私はその先が気になっちゃってしょうがない。罪許された女はその後、これはどのように生きていったのだろうかと。なんかこう頭の中に、こうちょっとしたこうイメージがこう、浮かんでくると言いますか。聖書の中には罪深い女たち、こういう人たちが、たくさん登場してくるんですけども、それは食べていくためであって、こうした事情は戦後の日本でも、とりわけ顕著でした。私は松本清張ファンなんですけども、ゼロの焦点で、時々ドラマなんかでいろいろリメイクしたりやってますけども、昭和20年代前半、日本は、これアメリカの支配下にあって、焼け跡だらけの町で、人々は、戦後打ちひしながら、生活をしていたと。そこに、進駐軍の兵士がジープに乗って颯爽と走り回っている。その、進駐軍兵士の腕には、嫌な言葉ですけれども、娼婦たちが派手な、服装でその腕にぶら下がっていた。それから、 7、8年経った昭和30年代、作者はふとした疑問を抱くんです。あれほど街に溢れていた女たちはどこに行ってしまったのか。世の中が平和になり、日本が独立国としての威厳、力を取り戻したとき、かつての女たちも結婚をしたりとか、幸せな安定した生活を取り戻していったんだろうと。女たちは幸せな普通の生活に戻り、自分の恥辱の時代を夫にも誰にも語らず、ひっそりと胸に隠して生きているのだろうと。もしもその人たちの前に忌まわしい過去を暴露しようとする者が現れたら、彼女たちは何が何でもそれを阻止するのではないか。もしかしたら殺人さえ犯すのではないか。そう考えたとき、このゼロの焦点のアイデアが生まれてきたと。なんかそんなことを、作者は述べてますけれども、サマリアの女のことを少し思うんですけれども、彼女は過去に5人の夫を持ち、今また同棲している男がいたと。当然評判の良かろうはずがない。で、正午頃、彼女はひっそりと井戸に水を汲みに来た。正午は暑くて水を汲む時間ではなかったけれども、人目を避けてのことであった。ところがそこには思いもかけずイエスがいた。イエスは初めて会ったこの女の過去も現在も、暴露したと言いますか、過去も現在もみんな言い当ててしまった。過去を暴露する者が現れたら殺人さえ犯すのではないかと、清張さんは言ってますけれども、けれどもサマリアの女は町に走って行き、自分の過去の不貧行を全部言い当てた人がいると。この方こそメシア、キリスト、救い主かもしれないと、サマリアの町に走って言い回ったと。そして多くの人たちがイエスを信じたと。自分の恥辱、恥をこれ言いふらして回ったようなもんですね。彼女にとっては自分の過去の恥辱を隠すより、メシア、キリストと出会ったことの方がよほど重要であった。大部分が平穏な生活を取り戻しながらも、恥辱の日々のあったことを誰にも語れず、自分の胸中にひた隠しに隠して、いつか誰かに知られるのではないかと、怯えながら生きているのとは、この女は訳が違うわけです。話を元に戻し、もう終わりですけれども、ヨハネの8章に登場する会員の女がその後どのように生きていったのかは、これはもう書いてないもんですから誰にもわからない。わからないけれども、ねじれるブランコを目にした時のように、頭の中にはそういうかすかなイメージが浮かんでくる。決して自分の恥辱の時代を誰にも語らず、ひっそり胸に隠しながら生きていったというのではなかっただろう。自分の前に忌まわしい過去を暴露しようとする者が現れたら、何が何でもそれを阻止してやろう、そういう態度でもなかっただろう。 あのキリストとの出会い、ヨハネ8章7節、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。8章10節11節、イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか？あなたを罪に定めるものはなかったのですか？彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。一言お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。誰もいませんと、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんと、この罪深い、まあ、女のようなことは私たちにはないかもしれませんけれども、私たちイエス様は私たちに対していつもまた、この女と接したような同じ態度で私たちにまた接していてくださいますから、ありがとうございます。あなたのまた罪の許し、それを私たちがまた今日もしっかりといただいて、また平安を持ちながらあなたと共にまたこの人生を歩ませてくださいますように心からお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。